恵みをいただく御言葉は第二歴代史の29章です。第二歴代史29章、はじめに1節と2節をお読みいたします。ヒゼキヤは25歳で王となり、エルサレムで29年間王であった。彼の母の名はアビアといい、ゼカリアの娘であった。彼はすべて父祖ダビデが行った通りに主の目にかなうことを行った。アーメン。それではお祈りをいたします。愛する主よ、今あなたが我らに望んでください。御言葉として私たちの心の内に、主よ、この耳から宿り、私たちがあなたをよくよく知ることができますように、語るしもべおよび聞く一人一人耳それぞれ通りよくし、そして今この時がただあなたの栄光が豊かに満ちあふれる時となりますように、どうか聖霊様が支配し、御霊が諸教会に家と告げられる声によく聞くこの時でありますように、すべてをあなたのその支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。時が変わってですね、それまでアハズ王という悪い王の時代でしたけれども、それから一転してヒゼキヤ、彼の子ヒゼキヤが王となります。彼はすべて父祖ダビデが行った通りに主の目にかなうことを行った、そういう王として記されております。本当にこの歴代史、また列王記は、良い王様と悪い王様が、交互に、交互というよりも、しばらく悪い王が、続いて、で、珍しく、良い王様が、現れる。そしてその、主の目にかなうことを行う王様が現れると、本当に私たちはほっとして、喜びが湧き起こってきますね。皆さん一人一人がそれぞれ霊的な生活をしているならば、皆さんが悪いことばかりし続けている中で、本当に主に立ち返るならば、本当に喜びが、湧き起こってくるのと同じです。皆さんの、霊は共鳴するものです。そしてこの列王記歴代史は、何も、歴史として、歴史の知識を詰め込むために書かれたのではなく、この歴代の王たちの良い王様に習えば、皆さん祝福され、悪い王に習えば必ず呪われるということを、これを皆さんがはっきりとそれを体得するためです。で、ヒゼキヤが王になって、で、彼は主の目にかなうことを行った。で、この歴代史はヒゼキヤについてですね、29、30、31、32章と、4章にわたって詳しくこのヒゼキヤ王がしたことについて記されております。で、ヨシャパテ王の時もそうでしたね。かなり良い王様がどういうことを行ったのか、その記述がかなり詳細に記されます。で、まず、彼、このヒゼキヤ王が王に就任した時に真っ先に何をしたか。彼は真っ先にしたのは、宮清めです。神殿がそれまでアハズ王によってもう封鎖されてしまっていた。この前の28章の24節で、アハズは神の宮の器具を集めた。彼は神の宮の器具を断ち切ってから、主の宮の戸を閉じ、エルサレムの街角の至るところに祭壇を作った。このような忌み嫌われるべきものを、して、そしてそれを、もう本当に主を恐れを敬うべきところを閉じて、また礼拝することを断ち切って、ということをしました。そしてヒゼキヤが、王に就任して真っ先にしたのが、主の宮を開くことでした。3節から、見ていきますと、彼はその治世の第1年の第1の月に、 主の宮の戸を開き、これらを修理した。さらに彼は祭司とレビ人を連れてきて、東側の広場に集め、彼らに言った。レビ人たち、聞きなさい。今あなた方は自分自身を性別しなさい。あなた方の父祖の神、主の宮を性別し、聖女から忌まわしいものを出してしまいなさい。で、先にこの仕事に取り掛かる、その一番最初にしなくてはならないのは、その仕事に取り掛かるレビ人自身を、清めて性別する、自分自身を性別しなさい。ヒゼキヤは言いました。ですから、賛美の奉仕、礼拝の奉仕、諸々の奉仕にあたる人は、まず自分自身を清めて、それからその奉仕にあたらなくてはなりません。これは、神の宮の中において、何を礼拝を取り持つ、賛美を取り持つ、そうしたことに限らず、礼拝堂のお掃除をする、皆さんも、また、皿洗いや食事を整える皆さんも、ともども自分自身をよく清めて、性別してから、その奉仕に当たるならば、その食卓は、この、また、この教会の椅子机、掃除されたものは、本当に清い、素晴らしい、主の栄光のために用いられるものになりますけれども、主は清くないものと共にはおられません。ですから、しっかりと自分自身を清めるということが大事です。ヒゼキヤはまず、レビ人に、自らを性別しなさい、清めさせました。で、そうしてから、この主の宮の性別し、聖女から忌まわしいものを出してしまいなさいって、もう、その父の王たちが、この聖女に忌まわしいものを置いてしまった。主は、汚れたところには、お住まいにはなりません。ですから、この神殿の中から忌まわしいものを取り除きなさいって言われます。6節から、というのも、私たちの父たちが不信の罪を犯し、私たちの神、主の目の前に悪を行い、この方を捨て去って、その顔を主の御住まいから背け、背を向けたからです。また彼らは玄関の戸を閉じ、灯火の火を消し、聖女でイスラエルの神に香をたかず、全種の生贄を捧げることをしなかったのです。そこで主の怒りがユダとエルサレムの上に下り、あなた方が自分の目で見る通り、主は彼らを人々のおののき、恐怖、あざけりとされました。見なさい、私たちの父たちは剣に倒れ、そのため私たちの息子たち、娘たち、妻たちは虜になっています。今私の願いは、イスラエルの神主と契約を結ぶことです。そうすれば、主の燃える怒りが私たちから離れるでしょう。子たちよ、今は手をこまねいていてはなりません。主はあなた方を選んで、ご自分の前に立たせ、ご自分に仕えさせ、ご自分のために仕える者、香を炊く者とされたからです。アーメン。まず聖女の中から忌まわしいものを取り除いてしまいなさい。この神殿の中に偶像があったり、またアハズ王はこの神殿の庭の配置を変えてしまったりしておりました。それらが主の妬みを引き起こすものだったんです。もし皆さんが結婚して、そしてその家の中に相手の妬みを引き起こすようなもの、浮気相手のなんか記念品とかプレゼントとかが堂々とその家の中に置かれていたら、妬みが引き起こされてしまいますね。それと同じです。この神殿の中に要するに偶像が置かれている、神殿の配置が変えられたまんまだと、主の妬みを引き起こす状態のまんまで、で、それでこのヒゼキヤが言う通り、父たちの代がもう本当に人々のおののき、恐怖、あざけりと、されて、で、それで、彼ら、剣に倒れて、そしてその、妻、娘、息子たちが、虜にされた状態、ずっと主の妬みが引き起こされたままの状態だったからです。これ、皆さんと関係があります。なぜなら、皆さんは、神の神殿であるからです。 もし皆さんの心の内に主の妬みを引き起こすものがある状態であるならば、皆さんは、ね、あざきりの的となり、ね、恐怖となり、また、ね、何をしても栄えることはない、ね、そのようになってしまいます。だから妬みを引き起こすものを取り除くべきなんです。冒頭で宣言しました第一コリントの3章の16節と17節ですね。第一コリントの3章の16節と17節にこう書いてあります。あなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですか？もし誰かが神の神殿を壊すなら、神がその人を滅ぼされます。神の神殿は聖なるものだからです。あなた方がその神殿です。アメン。で、皆さん自身がですから神の神殿であると書いてあります。そしてもし皆さんの体という神殿を壊す人があるならば、あるいは、ね、皆さん自身の意志が皆さんの神殿を汚すような行いをし、あるいは志を持って、ね、皆さんのその体を汚したこと、ね、不貧困は自らを汚すものです。また罪を犯すこと、ね、あるいは、ね、神でないものを神以上に主とするということ、これは主の妬みを引き起こすものです。もし皆さんが皆さんという体の神殿をそのようにしてしまうならば、この主の妬みを引き起こしてしまうことになります。だからそれを取り除くべきです。皆さんの心の中から、また皆さんのその手の技から、皆さんの行いから、その主の忌み嫌われること、主の妬みを引き起こすような、ね、主の前に失礼なことをする、たしなみ、行動、志、それらをしっかりとこのヒゼキヤが指示したように取り除かないと、主の怒りがその上に及んでしまう。で、それで何をしても栄えなくなってしまう。それで、ヒゼキヤは、もう今私の願いはイスラエルの神、主との契約を結ぶ。そうすればこの主の燃える怒りが離れるからって、主の燃える怒りがその上に置かれた状態であるならば、思う通りにいかないどころか、何をしても栄えない状態になってしまっている、あるいはあざけりの的となってしまっている。もし自分がなんでこうなっているのかなって思うとするならば、主に対して失礼なことを取り除くべきです。それで、ヒゼキヤは言います。子たちよ、今は手をこまねいていてはなりません。主はあなた方を選んでご自分の前に立たせ、ご自分に仕えさせ、ご自分のために仕えるもの、子を託くものとされたからです。アメン。で、これはレビ人はまさにそうです、なんですね。もうレビ人としてはもう生まれながらの存在です。主に選ばれたものです。そして彼らは主の前に仕えさせるために、また子を託くもの、今皆さん一人一人が主の御前に仕えるもの、主の御前に祈りの香を託くものですね。このメッセージが終わった後に、ね、祈りの香を託く時間になりますけれども、皆さんがですからしっかりと自分自身を性別しなくてはなりません。そして主の奉仕にあたるにふさわしいものとなるために自らを清めるべきです。なぜなら皆さん自身が生ける神の宮として選ばれているからです。で、歴代史の29章12節から、お読みしていきます。12節から。そこでレビ人は立ち上がった。キハテ族からはアマサイの子のマハテとアザリアの子ヨエル、メラリ族からはアブディの子キシュとエハレルエルの子アザルヤ、ゲルション族からはジマの子ヨアフとヨアフの子エデン、エイツァファン族からはシムリとエイエル、アサフ族からはゼカリアとマタヌヤ、ヘマン族からはエヒエルとシムイ、エトドン族からはシェマヤとウジエルであった。 こうして彼らは自分の兄弟たちを集め、身を清別して主の言葉による王の命令の通りに主の宮を清めに来た。祭司たちが主の宮の中に入ってこれを清め、主の本堂にあった汚れたものを皆主の宮の庭に出すと、レビ人が受け取って外に持ち出し、キデロン川へ持って行った。彼らは第一の月の1日に清別し始めた。その月の8日目に主の玄関に入り、8日間にわたって主の宮を清別した。第一の月の16日に終わった。アメン。で、まあ、このようにして実際的にこのレビ人だし、ね、まあ、ケハテ、メラリ、ゲルション族、ね、この三部族は、主の、その、主の宮の器物を運ぶ、あるいは整える、ね、そういう働きを担っております。そして、まあ、エリサファン族やアサフ族、ヘマン族、エトゾン族、ね、彼らは、賛美を担当する者たちですね。この彼らが、この主の宮を、ね、一斉に清める働きを始め、そして祭司たちがしかこの聖女の中に入れませんから、この聖女の中に置いて汚れたものを祭司が外に出して、外に出したレビ人たちがそれを、ね、キデロン川に持って行ってそこで投げて、ね、そのことをして、そして、ね、清別をする、まあ、清めの水を振りかける、あるいは、ね、清めの血潮をかける、まあ、そのようなことをなどをして、でそれで、この神殿の中を清めました。で、それが8日間にわたって、第1の月の16日に終わった。で、18節。そこで彼らは中に入って、ヒゼキヤ王のところに行っていった。私たちは主の宮を全部清めました。全焼の生贄の祭壇と、そのすべての器具、並べ備えるパンの机と、そのすべての器具を清めました。また、アハズ王が、その知性に不審の罪を犯して取り除いたすべての器具を整えて清別しました。ご覧ください。それらは主の祭壇の前にあります。アメン。このようにして、ね、この仕事が終わったレビ人たちがヒゼキヤ王に報告をしました。で、さらに20節から。そこでヒゼキヤ王は朝早くこの町の司たちを集め、主の宮に登っていった。彼らは王国と聖女とユダのための罪のための生贄として7頭の牡牛、7頭のお羊、7頭の子羊、7頭の親木を引いてきたので、彼は祭司であるアロンの子らに命じて主の祭壇の上で生贄を捧げさせた。彼らは牛をほふり、祭司たちがその血を受け取って祭壇に注ぎかけた。ついでお羊をほふり、その血を祭壇に注ぎかけた。ついで子羊をほふり、その血を祭壇に注ぎかけた。それから彼らは王および集団の前に罪のための生贄とする親木を引いてきて、それらの上に自分たちの手を置いた。それから祭司たちはこれらをほふり、その血を祭壇に捧げて、罪のための生贄とし、全イスラエルのために贖いをした。全焼の生贄と罪のための生贄を王が全イスラエルのために命じたからである。アメン。このようにして、まず、この宮が清められたという報告を、ね、それをヒゼキヤが受け取ったとき、まあ、先にしたことは人々を集めて、罪のための生贄を捧げるということをしました。それによって、ね、自分自身が犯してきた罪々を、この、ね、罪の犠牲に全部、ね、一緒くたにして、ね、この、ね、罪の生贄とする牛や、ね、羊、お羊、子羊を、ね、取って、その血を祭壇に注ぎ、また、罪のための生贄とする親ヤの上に、ね、自分たちの手を置いて、罪をこの、ね、ヤギに、託して、そして、主の御前に捧げ、ね、 これをほふって主の御前に捧げる。こうして全イスラエルの犯してきた罪のための生贄としました。まあ、全て、ね、レビ記の4章の方に書いてあるんですね。で、このように律法にかなった形で、ね、行った。で、そうしてから、この25節以降で、ね、今度は賛美の回復をします。主の御前においてそれまでずっと閉ざされていた賛美が捧げられるようになりました。25節から。さらに彼はダビデ及び王の先見者ガド、預言者ナタンの命令の通りにレビ人にシンバルと従弦のことと盾事を持たせて主の宮に立たせた。この命令は主から出たものであり、その預言者たちを通して与えられたものだからである。こうしてレビ人はダビデの楽器を手にし、祭司はラッパを手にして立った。そこでヒゼキヤは全焼の生贄を祭壇で捧げるよう命じた。全焼の生贄を捧げ始めた時に主の歌が始まり、ラッパがイスラエルの王ダビデの楽器と共に鳴り始めた。全集団は節を拝み、歌うたいは歌い、ラッパ師はラッパを吹き鳴らした。これらは皆全焼の生贄が終わるまで続いた。捧げ終わると王および彼と共にいたすべての者は膝をかがめ節を拝んだ。ヒゼキヤ王と司たちがダビデおよび先見者アサフの言葉をもって主を褒めたたえるようにレビ人に命じると、彼らは喜びつつ褒めたたえた。そして一同はひざまずき節を拝んだ。アメン。それまで途絶えていた賛美が、またダビデの楽器、それまで用いられていなかった。それがレビ人たちの手に渡り、そして祭司たちがラッパを吹き鳴らして、そして彼らが主の歌、ね、主に対する賛美の生贄を、ね、捧げ始めつつ、この全焼の生贄が捧げられて、ね、この生贄が捧げ終わるまで、これらの賛美の生贄もずっと主の御前に立ち上り続けました。このようにして、ね、礼拝が回復し、賛美が回復して、ね、主の喜ばれることが、ね、なされていきます。で、さらに、ね、31節以降、今度は人々がですね、主の御前に生贄を捧げに来ます。31節から、そのようなことの後でヒゼキヤは言った。今あなた方は主に身を捧げました。近寄ってきて感謝の生贄を主の宮に携えてきなさい。そこで集団は感謝の生贄を携えてきた。心から進んで捧げる者が皆全焼の生贄を携えてきた。集団が携えてきた全焼の生贄の数は、牛70頭、お羊100頭、子羊200頭であり、これらは皆、主への全焼の生贄であった。また、聖なる捧げ物は、牛600頭、羊3000頭であった。ただ、祭司たちは少なかったので、すべての全焼の生贄の皮を剥ぎ尽くすことができなかった。そこで彼らの兄弟にあたるレビ人がその仕事を終え、祭司たちが身を清別し終わるまで彼らに加勢した。レビ人は祭司たちよりもすぐな心を持って身を清別したからである。また多くの全焼の生贄、その全焼の生贄に添える和解の生贄の脂肪、注ぎのブドウ酒、こうして主の宮の奉仕の用意ができた。アーメン。このようにして人々が生贄を捧げに来る聖なる捧げ物を、牛600頭、羊3000頭、もうかなり数が多いです。それに引き換えですね、祭司たちがもうこれらの生贄を捌ききることはできなかった。祭司たちが少なかったですね。まあ、このような状態でした。まあ、きっと祭司もその前の時代のアハズ王の時代に本当に良くない祭司たちがはびこって、何しろアハズ王がですね、 ダマスコに行って、そこの、ね、ダマスコの祭壇を、ね、寸法通り測って、ね、設計図と模型が、ね、このエルサレムの祭司に送られてきたら、その祭司でその通りに、ね、作ってしまうような、そんな汚れた祭司が、ね、いたぐらいですから、ね、きっと祭司も数が、ね、少なかったことと思われますけれども、本当に主に使える、そしてこのダビデの楽器を、ね、奏でるそのテクニックが、まあ、鍛えられている、そういうレビュートたちもいたわけですね。そのような主に対して、ね、本当にまっすぐな心を持って、その主に離反した時代の中でもしっかりと主に対して誠実を尽くそうとした人々が、祭司たちが、レビュートたちが、ね、まあ、しっかりといたわけです。で、彼らの手によってこの賛美が回復し、ね、礼拝が回復しました。真っ先にヒゼキヤ王が、ね、したこと、それは、ね、まず神殿のその扉を開いたこと、そしてレビートに自分の身を性別させて、そしてそれからこの主の宮の中から主の妬みを引き起こす汚れたもの、偶像を取り除くということ、ね、そこから始まり、そしてまず清めが行われた。これ皆さん自身が回復する手順と一緒です。皆さん一人一人が生ける神の宮だからです。まず皆さんの中から主に忌み嫌われるべきもの、それを取り除く、清める。そしてからその後に、ね、罪のための生贄が捧げられました。本当に、ね、罪の告白と、またその自分自身の罪はこの生贄の犠牲の動物に転化されて、そして自分の罪がそれに生贄の子羊、親木に乗り移らせて、そして主に捧げる。皆さん自身がですね、ですから悔い改めとの告白、そして自分の罪はイエス・キリストにあって、ね、清められたことの宣言をするということ、それから、ね、賛美の回復、そして主に対しての捧げ物が捧げられる、ね、わけです。で、このようにした結果、この36節、ヒゼキヤとすべての民は神が民のために整えてくださったことを喜んだ。これらのことが即座に行われたからである。アメン。神様が民のために整えてくださったことを喜びました、彼らは。神様がすべてこの礼拝の手はずも、また必要なものも、必要な人もすべて備えて整えてくださったということを、彼らはみんな喜びました。そうです。神様が本当にこのように誠心誠意を尽くして主に立ち返ろうとする人々を神様は助けてくださるんです。整えてくださるんです。必要なもの、こと、その全てを。その結果、沸き起こってくるものは喜びです。本当に神様はですね、人がその罪から立ち返ろうとすることを喜ばれます。一人の罪人が、ね、主に立ち返るならば、天において大きな喜びが湧き起こる、ね、書いてあります。喜びが湧き起こるんです。天において、地において、皆さんの心の中において、罪からの立ち返りと悔い改めと清め、そして主に賛美が捧げられるとするならば、喜びが湧き起こるんです。ルカによる福音書の15章の、4節から7節も、お読みしたいと思います。ルカの15章の4節から7節、ここにおいて、ね、罪人が悔い改めるならばどんなに喜びが湧き起こるか、ね、それが書いてあります。あなた方のうちに羊を100匹持っている人がいて、そのうちの1匹をなくしたら、その人は99匹を野原に残して、いなくなった一匹を見つけるまで探し歩かないでしょうか。見つけたら大喜びでその羊を担いで帰ってきて、友達や近所の人たちを呼び集め、いなくなった羊を見つけましたから一緒に喜んでくださいと言うでしょう。あなた方に言いますが、それと同じように、一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人に勝る喜びは天にあるのです。アメン。 罪の悔い改めをするならば、このように天で大きな喜びが湧き起こります。そして天におけるその喜びが、ね、皆さんにも乗り移って、ね、皆さんも共に喜ぶんです。皆さんが立ち返るとき、あるいは皆さんが罪人を探して彼を説得して死に立ち返らせるとき、天におけるこの大きな喜びが湧き起こるんです。このヒゼキヤの時代、ヒゼキヤが王になってすぐにこれらのことが行われて、彼らは喜びました。天においても喜びが湧き起こったはずです。ですから、私たちは常日頃、本当にこの主の御前において、もう汚れを取り除いて、悔い改めるということ、そして本当に主に対して喜びの賛美を、聖なる志を持った状態で捧げるということ、これをしていくべきです。するならば、手において、喜びが湧き起こり、あるいは一人の罪人でも立ち返らせるならば、このように手において喜びが湧き起こるものです。どうか皆さんは心して、自信を持って、主の祭司として、皆さん自身がこの聖なる務めに預かって、常に主を喜ばせていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ、愛する様、あなたを褒めたたえます。今日もあなたが、この天の御国の法則を今日も学ばせてくださったことを感謝します。本当に常日頃から私たちは主の御前において忌み嫌われるべきものは捨て去りつつ、そして自らを清別し清め、あるいは罪を犯してきたということが知られたならば、それを投げ捨てて、悔い改めて、清別して清めて、そして御前において、賛美の生贄および自らの奉仕の生贄を捧げていく私たちでありますように、どうか助けてください。礼拝の中において主を奉仕をする一人一人、あるいは礼拝中でなく教会のお掃除やまた食事を整える、お皿を洗うなどのすべての奉仕の中において、本当に全く心を持ってあなたに捧げることができますように、どうか助けてください。あなたが一人一人を本当に報いてくださる主であることを感謝して、私たちの愛する主、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、罪人を罪について、改めてまず立ち返るべきです。主よ、罪人が心して、見舞いに来るとき、主よ、あなたは天において喜びに喜ぶお方であることを心から感謝いたします。私たちが何をもってあなたを喜ばせることができますでしょうか。主よ、私たちが悔いることによってあなたを喜ばせることができると、今日の御言葉を通してあなたが教えてくださったことを感謝いたします。あなたの見舞いにおいて悔いたならば、主よ、ヒゼキヤ王に見習って、私たち一人一人が神と人の前で犯した罪のゆえに、そびえ立ってしまったそのすべての壁を撤廃するために、主よ、清い者が見る、神を見るために、私たちがしなければならないことが悔いることです。悔いるために旧約においては、主よ、羊やヤギや、牛が主の御前において捧げられました。ですけれど、新約において私たち一人一人が主の御前において捧げなければならない主よ、本当に犠牲の捧げ物は自分自身の心を裂くことです。牛の一頭の孤独、あなたの御前に主よ、本当に自分自身の心を裂いて悔いて捧げることができますように、羊の戸に何頭にもヤギの何頭にも主よ、ふさわしい悔いることによって、そして主の御前に立つことができますように、イエス様助けてください。旧約時代、人任せだった自分の清めです。自分ができることというのは羊や牛、ヤギ、捧げ物を よりすぐりのものとして選んで祭司のところに連れてくる以外はできることが何もありませんでした。でも主よ、この寄進役の時代に私たちはあなたの御前におり、十字架の御前において、主よ、私たちの罪の贖いのために死んでくださったイエス・キリストを認めること、そして十字架の贖いをことごとく信じて預かること、そして悔いることによってイエス・キリストへとこの罪たる性質を明け渡し、そして罪の性質に対してはキリストと共に十字架で死んだものとして、主よ、私たちがしっかりと主の御前で一つ一つのプロセスを守り行い、そして主の御前にいるとき、主は私たちのために幾度もなくご自身の体を裂いてくださり、そしてその清い血を流してくださり、私たちがその血潮によって清められて御前に立つその資格が回復されますように。主よ、あなたは既成の子羊として血を流してくださっていることを感謝いたします。主よ、この時間私たちは私たちのために本当に裂かれた子羊なるイエス・キリストを褒めたたえ感謝いたします。そして私たちの罪の類の数々を手足から私たちは離して、そして主よ、私たち自身も罪に対しては死ぬという血を流し、そしてイエス・キリストの尊い血潮に預かって、そして以前のものは過ぎ去り新しくなったものとして歩むことができますように、主が整え祝福してくださることを心から感謝いたします。今日あなたがヒゼキヤを通して、主よ、本当に罪と結託したそのすべての道具を、すべての場所を清める、その清めの儀式を私たちに教えてくださったことを感謝いたします。イエス様にあって、あらゆる汚れたものを私たちの中からまず排除すること、運び出すこと、そしてここに与えられているそのプロセス通り、その次にあなたの御前において私たちがしなければならないことは、主よ、賛美と祈りの香を焚くことです。まず自分の中から運び出さなければならないものを運び出して、それを自分の中から排除して、そして賛美と祈りの香を正しく焚く私たちであられますように、主よ、あなたが祝福してください。今日あなたが私たちになされたこの大いなる技を心から感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。